ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。さあスタートしました、ドクターナホのビューティフルライフ。お相手の直木博代です。スタジオには臼杵にあります上山仁クリニック上山奈穂先生をお迎えしています。奈穂先生こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
さあ奈穂先生、毎回リスナーの方にお伝えしていますが、この番組のコンセプト、いくつになっても体内年齢20代をキープしたい、その秘訣を解き明かしていく番組ということで、毎回毎回美に関するいろんなことをお伝えしているわけなんですが、今日はどういったテーマでお話ししましょうか。
今日はですね、はい、私の医師としての専門である形成外科についてちょっとお話ししたいなと思ってます。
はい、形成外科かなりこう広いテーマだと思うんですが、多分ですね、私もそうだったんですけれども、まあ先生が形成外科をまず目指そうと思ったきっかけから伺ってもいいですか。
そうですね、研修医で回って、医学部時代にもちょっと関わっていて、なんですごくなんか特殊性があってですね、なんかこの綺麗にするっていう、ただ美容的なものではなくて、はい、その怪我だったりとか、その後をいかに綺麗にしていくかっていうのをしていたところに、なんかちょっと興味があったんですね。でそれを研修医時代に回っていた時に、やはり病気を治すとかいうのとは、命に関わるとか、ちょっとそういうのはちょっと少し離れてしまうんですが、その人の生活をいかにいいものにするかっていうことをなんかしてるんですね。
だからちょっと私幼い時は整形外科と形成外科と美容形成外科とか、まずもう、とにかくもう どういった分野なんだろうって、もう人文官文だったんですけど、全く別の分野ということなんですかね。
そうなんですよ、やはりですね、整形外科と間違われることは非常に多いです、
そうですよね、
どっちですかって言われることが多いんですが、ここはどっちっていうのは整形外科ですよねって言われることも多いんですけど、確かにいろいろね、被るところはあるんですよ。
整形外科っていうのはどういったところですか。
整形外科はですね、どちらかというと筋肉から骨がメインになってくるんですね、で私たちは皮膚から、脂肪あたり、筋肉はあまりちょっと、少し関わるんですけども、ただ筋肉のところで形成外科と整形外科が出会うって感じですね。
そのようにすごい面白いそう、部位でやっぱり違うわけです。
そうなんです。表一枚のところを外科的に取り扱うのが形成外科っていう。
形成外科、じゃあ先生、美容形成外科はどう違うんですか。
美容はですね、美容形成外科っていったものは、もともとあるものではないんですね。ただ美容外科といったものは、形成外科のに含まれる一つの分野なんですね。
なるほど。形成外科の中に美容形成っていうのがある、
美容外科っていったものは範囲としてあるんです。ただその美容外科っていったものは、日本においてはその公式なものであるわけではないんですよね。
あ、そうなんですね、
専門医としてこうなんかドンってあるかというと、ちょっと違ってくるかなっていう、もちろ んそういうのはあるんですけど、そういう学会とかもありますし、そういうのはあったりするんですが、ちょっとそういうのはまた少し違ってくるって感じなんですね。
形成外科って本当にその鹿児島でもなかなか見かけないなと思うんですけども、鹿児島におけるその形成外科医っていうのは人数的にはどうなんですか。
ちょっと、少なめなんですよね。なんでかというと、鹿児島大学に形成外科がちょっとまだないので。
ないですよね。それはどうしてですか。
どうしてなんでしょうちょっともう日本でも大学病院に形成外科がないのはもうごくごくわずかになっていて、そのうちの一つが鹿児島という
ちょっと、そうなんですね、ちょっと衝撃的な事実をしてしまったんですがじゃあ先生、日本におけるその形成外科医っていうのはどうなんですか。他の科に比べてやっぱり少ないんですか。
少なめではあります。一番最後にですね、派生した科でもあるんですね。
どこから派生したんですか。
大体は
外科系ですか。そうです、
外科だったりとか耳鼻科だったりとか脳外だったりとか、そういうところとかもちょっと含めた、表側を専門にした、そういうのですね、そういう科でもやられていたことを、より専門的にやりましょうってなったのが形成外科で、できて60年70年ぐらいだと思うんですが、一応最後にできた科って言われるんですよね。
あ、そうなんですか、まだ結構歴史的には新しい科。
そうですね、新しめな方ではあります。
じゃあ先生はその形成外科の専門医になろうということで、今もう専門医になられてもうどれぐらい経つんですか。
どれぐらいでしょう、なんか どれぐらい経ちましたかね
急に振ってしまって、でもやっぱりその今先生がその実際にもう形成外科専門医としても働かれていて、やっぱりその形成外科 の、はい、その需要っていうか、そういう重要性っていうのはすごく感じます。
あ、はい、やっぱ重要ですね、うん、あの私がやっぱ取り組んでるのがやっぱりあのいい生き方をサポートしたいっていうのがあるので、うんうん、なんかそこにやっぱすごく関わってくるんですよね。形成外科をしているからこそ、うん、なんかそういうものも見えてくるっていうのがあったりとかしてですね、ちょっとした何かの出来物、はい、皮膚に出来物とかできたとかしても、うん、なんかそれだけで気分落ちたりとか、はい、しますよね。
します。
なんか怪我したりとかしても、はい、その後がやり方によってはすごく目立つ汚い傷跡になったりとかもしますし、うんうんうん、まあ、綺麗な傷跡そのものがなかったことにはならないんですけど、うん、綺麗なその後にすることができたりとか、うん、また場合によっては、うん、あの反根講師とか行って、はい、なんかその後生活を悪影響になることもあったりするんですよね、うん、なのでそういうこともしっかり考えながら、うん、やっぱりいい生活をいい状態で生きることをサポートするっていう意味では、うん、非常に形成外科というのはなくてはならない科だと私は思ってます。
そうなんですよ。特に私たちこう女性だとやっぱりこう、はい、まあ、見た目を気にしますので例えばそのいろんなところにおできができたりとかしてそういった場合にその形成外科にかかると、綺麗にしてくれ、あの傷ももちろん治すし、その後のケアもしてくれるってことなんですか。
そうですね、はい、やっぱりなんか皮膚科さんとやっぱ少し、うん、あのやっぱちょっと被るところもあるので、はい、どちらに行ったらいいのかなって悩むことも、ね、はいはい、多分皆さんあると思うんですよね、
うんうん、
なんで外科的になんかこうしますよっていったものは形成外科になりますし、うん、なんかそこの必要がない多分湿疹とかそういったものだったりとかすると、うんうん、あの皮膚科じゃないと難しいっていうこともあったりするので、はいはい、その辺難しいですね。
難しいですね。本当に難しいですね、その領域っていうのがね。あ、なるほど。だから例えばその私たちがその、まあ、例えば虫刺されとかした時には、うんうん、まあ、皮膚科とかに行ったりとかしますけど、 その後を考えてじゃあ次形成外科にとかそういった感じでこう病院選びみたいなのも考えなきゃいけない時代になってきてるってことなんですかね。
そうですね、
うん、
やっぱり選べる選択が幅が広がったので
そ
っかちょっと迷うところもあるのかなとは思うんですが、
うんうん、
やっぱり外科的に何かするっていった時には、うん、形成外科やっぱ訓練を積んできてますので、うん、やはりそちらの方がいいこともあるんじゃないのかなと思いますね。
具体的に先生はそのどういった症例とかは使うことが多いんですか。
そうですね、一番多いのはやっぱり良性の腫瘍を切除するっていうことが、ね、多かったりします。一番皆さんが関わるんじゃないのかな、一生に一回ぐらいは関わるのかなっていったものはやっぱ粉瘤がやっぱあると思うんですよね、は
い、粉瘤と言いますと、
粉瘤というあの皮膚の、ね、出来物なんですけど、
あ、出来物、はい、
なんか最初ちょっとポツッと小さいかなと思ってて、うんうん、なんか皮膚科に行っても多分、うん、大丈夫、置いといて大丈夫ですよ、心配ですよって言われること多いと思います。
悪いものじゃないからということでね、
はいはいはい、ただなんかそれが結構ね大きくなることがあってですね、
はい、
私が最大級に取ったものは10センチ超えるぐらいの大きいものに成長させた方がいらっしゃるんですけど
10センチですか、
はい、もう超える大きさの、
はいはい、
まあ、なので結構大きくなるときにすごく大きくなっちゃいますし、うん、またほっといて、うん、やっぱそれぐらい大きくなるとやっぱ邪魔になりますし、日常生活やっぱちょっと困ったなるんですよね。そんだけ大きくなると
そうですよね。
そうです、うんうん、で場合によっては感染してすごく痛くなったりとか、うん、その部分が汚くなったりだとかってあるので、うんうん、なんかある程度大きくなってちょっとどうなのかなっていう時にはやはり積極的に取った方がいいこともあるんですよね。もう取ってもう調べた方がいいかなっていう。
なるほど、そういったことありますね。私も最近なんかこう変なところになんかこう、あ、まあ、年を重ねてきたからなのかもしれないんですけどこうポツッとできていってそれがちょっとなんかブラブラしてそれが痛かったりとかするんですよね、
はいはい、
だからそういうのも、はい、あの多分あの支障はないんでしょうけどでもこう擦れると痛いとか、はい、そういった出来物とかっていろんなところにできますよね。
できます。
そう、結構
どこでもでき
ますね。できますよね。あれなんでできるんですか。
いや皮膚の老化でもあるんですよね、
う
ん、
あ、やだ
やだ。そうですよね、皮をねずっと使っていきますので、うん、やっぱり少しやっぱりあのダメージがあるので、
あ、
なんか大きな、ね、原因っていうのはですね、うん、正確にはちょっとわからないとかあるんですが、うんうんうん、やっぱりこういう日々使ってね、作家刺激だったりとかそういうのが影響するんじゃないのかっていうふうにやっぱ言われますよね、
うん、あ、だからそういった時には例えば皮膚科とかではまあほっといても別に大丈夫ですよって確かに言われたんですけども、はい、やっぱりそのね自分ちょっとこう見た目に悪いなとか、うんうん、ちょっと痛いとか、はい、そういった場合にはやっぱ QOL を考えて、はい、形成外科を受診するといいのかもしれないですね。
おすすめします。
なるほど、なんかで も奥が深いですね。
そうなんです、
もうそのもうこれからまあもう鹿児島にはなかなかね形成外科の専門医の方いらっしゃらないということなんですけども、先生もどういうふうにこう形成外科をこう声を大にして言っていきたいですか、皆さんに。
そうですね、やはりまあ、眼瞼下垂とかも言われるんですが、ちょっとまぶたの老化でちょっと開けづらくなって見えなくなってとかいうこともあったりとかして、はいはい、やっぱそれって美容だとか思われがちなんですけど、でも立派なそれってもうそれはまあ疾患というか病気とかっていうふうに入ると思うんですね、はいはい、見えない状況でこうやっていくとすごく悪影響だったりするんですよね、
はい、
頭痛もするし、はい、なんか辛いなっていう、
はい、タレントの和田アキ子さんがまさにそうですよね、
そうですそうです、そうなんです、はい、ああいうのってしっかりとやっぱしっかりと治療してあげると、その後すごく生活も楽になりますし、なんかやっぱ生き方がなんか楽になるっていうのと希望が見えるとかですね、いろいろやっぱりすごくいいものだったりするんですよね、なんか目とか言われると人によっては美容かななんて思っちゃったりするかと思うんですが、
そうですよね、
まあ、そうではなくて、やはりQOL を上げるために必要な治療というものはあったりするので、もちろん美容的に、まあ、自費でやらないといけない部分もいっぱいあるんですけど、やはりものによってはしっかりと治療した方が、やっぱり直樹さんがおっしゃったように、ちょっとした出来物でプラプラして痛いっていうのって、それだけでも結構
ストレスですよ、
ストレスですよね、なんか楽しくないんですよね、なんか気になるわってなるので、なくなるだけでも、あ、すっきりとか、なんか少し明るく気持ちも明るくなるし、そういうのって大事なことだなと思うんですよね、もちろん生き死には関わらないんですけど、
はい、あー、なるほど、そこか、だから治療はもちろんなんですけれども、その見た目やっぱり、そこにもやっぱりその QOL 美をちょっと追求して、はいはい、ぜひちょっと悩んでる方がいらっしゃったら形成外科専門医のいる、
そうですね、
上山仁クリニックにということ
ぜひおいでいただければ、
なるほどですね、そこでやっぱりその QOL っていうのが出てくるんですね、
そうなんです、
こう病を治す治療という観点からだけじゃなくて、やっぱりその先生がテーマにしているワクワク、生き生き生きるためにも、ということなんですね、なるほど、まあでもね、鹿児島がまさにその形成外科専門医が少ないっていうのもちょっと意外でしたけれどもね、なるほど、ちょっと勉強になりました。今日はね、先生の専門分野である形成外科についてお伝えしました。さあ、なお先生、次回は
ですね、私のまあちょっとこう、まあ、もう一つのメインでやっている分子栄養学という聞き慣れないことなんですが、
また聞き慣れない言葉が出てきました
ぜひこれは知っていただきたいことなので、次回はこれをお伝えしたいと思います。
はい、さあ、お送りしてまいりましたドクターナホのビューティフルライフ、この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りしました。なお先生、今日もありがとうございました。勉強になりました。
ありがとうございました。